皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月6日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は道は行き止まりであるです。本当に今までのこの体制がやってきましたこと、各国の政府もそうですが、まあ大きな企業がやってきたこと、あるいはその金融システムがやってきたこと、道は行き止まりですね。はっきり見えてきたんじゃないかなと思います。世界を見ていましてもですね、本当にこの欧米に続いて中国もロシアもですね、国内でタガが完全に緩んじゃったようで、もうなんか国内の様々な問題を解決つけられなくなってるようですね。やっぱり、所詮はやっぱ金の時代なんですね。ですから金のシステムがぶっ壊れると、こう全てが機能しなくなるという様子がですね、今本当になんか日々進行中でありまして、ですから金融危機というのは、まあその実は入り口でありましてですね、金融の破綻は経済の破綻を招く。経済の破綻は政治の破綻を招く。政治の破綻は戦争をもたらすという。まあ、この一連の流れがですね、まあ、全世界で今進行中なんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、日本の政治なんか見てても、もうそれはよくわかると思いますね。道は行き止まりですね。野田内閣何を言ってもですね、消費税法案なんかも一切通る様子もありませんし、それ以前に赤字公債法案でもいつ通るかわからないし、何にも動いてないんじゃないんでしょうかね。その、非常に奇妙なことにですね、こう、行き止まりなんですけども、なんかこう、あまり騒ぐ人がいないっていうのかな。この、大変だ大変だと、これはいけないから、その道を変えましょうっていう人がもういなくなっちゃったっていうのか、まあそういう人たちはもうみんな飛び降りちゃったっていうんでしょうかね。だからなんかこう、真ん中はすごく静かにですね、まあみんな自分のことだけ考えて、まあ自分のことだけは何とかしようといろいろやってるんですが、まあ全体として見れば非常に静かにですね、その、まあ、終端って言いますか線路の終わりっていうんでしょうかね、行き止まりのところまで今進んでるっていうのが、現状で、まあある人が非常に気持ち悪い状況だって言っておられましたけども、私もそれは感じますね。このまま行けばですね、全部止まって終わりになっちゃうんですけども、なんかその危機感っていうんでしょうかね、その生きてるっていう感覚って言いましょうか、バイタルサインみたいなのがなくてですね、なんか幽霊のようにですね、こうずーっと時間だけ過ぎていくんですね。このまま行ったらもうどっかで終わりになっちゃうんだけども、まあそうなったらパッとこう消えちゃおうかぐらいな、なんかそんな感じですよね。だから本当にこの、なんとかしようというこの元気勇気というのが、まあ、これ日本もそうですが、外国もそうなんで、どんどんどんどん消えていって、なんか本当に最後は、なんて言うんでしょうかね、こう、映画の世界って言うんでしょうか、中身がなくて、こうなんか光だけの世界になっちゃって、プツッと終わるっていうのは、なんかそんな感じが今していますね。だから、こう、大変だって騒ぐこともなくなっちゃってですね、なんかスーッと消えいくっていうのは、そんな感じなんじゃないんでしょうかね。やっぱりしかし、その今のシステム、金融にしろ、それから、まあ政府にしろですね、その中でみんな暮らして仕事してるわけですから、やはり止まると大変だと思うんですよね。その、お金の循環が止まるとですね、これだけ緻密な資本主義の世の中ですから、製造とか、流通が止まって、で食べるものがなくなるとかいう可能性も非常に大きいですよね。中国なんか、あれ、資本主義崩壊するとですね、飢え死にする人たくさん出てくるんじゃないんでしょうかね。なんかいろいろとですね、そう考えてると、このまま、どうするっていう、このままじっとしてるのも良くないと思うんですけども、まあしかし、かといって、じゃあ終わりにしますとはっきりみんな言ってるわけでもなくて、まあ幽霊のようにですね、昨日と同じことを今日も繰り返してる、ただそれだけという、なんか異常な状況ですね。なんかこういうのってのは後から小説になるような世の中じゃないかと思うんですよね。このソビエトの崩壊の直前っていうのも、なんか本で読んだことありますけども、 みんな出勤してこなくなるんですね。政府の終わりが近づくと出勤してこなくなって、みんな次の自分の算段を考えるわけですね。ところがやっぱり古参の共産党員とかですね、まあなんて言いますか、世の中の変化全くわからなかった人たちは、最後の日になって、あ、これで終わりなんだと言われて、それから呆然とするわけですよね。今もなんかそういうこの前と後ろのこの時間差っていうんでしょうか、認識の差っていうのが非常に私は大きいような感じがしますね。やっぱりこういう時はですね、動かなきゃダメなんですよね。その前にその巻き道の話をしたことあると思うんです。沢沿いにですね、川をこう遡っていきましたと。そうすると正面にすごく大きな滝がありました。その滝は非常に背が高くてですね、滝をまっすぐ上に登るっていうことはなかなかできない。滝の直通はできない。でもどうしてもこのですね、滝の向こう側の川のさらに上流に行かなきゃならない。まあ、そんな状況だったとしますね。で、みんなこの滝の下の滝壺のところに集まってきて上を見上げてるわけですね。どうやったらあの上に行かれるんだろう。えらいことになったと。ここで道が終わってしまって、滝も登れないんじゃねえ。困ったことだと。どうしようどうしようと。滝の下でですね、みんな、こう、ワイワイわめいてる。で、しかし、賢明な人はですね、そこから少し戻るわけですよね。滝壺の下でですね、上見上げてでも始まりませんから、で、少し戻るわけです。戻ると必ずどっかにですね、その滝の上に出る巻き道があるんですよ。右か左にですね、どっかから必ずその上に行く巻き道が大体ありますから、巻き道を見つけるんですよね。で、そのためにはね、戻らなきゃダメなんですよ。滝壺の真下から道ありませんから、滝壺の真下に行く手前にあるんで、一旦その元来た道に少し戻るんですね。戻りながら巻き道を探して、巻き道上がっていく。巻き道はですね、まあ斜面をだいたいよじ登るように作ってありますから、こう道がつづら折りになってるんですね。だからこれ右に左に右往左往って言うんですよね。右往左往しながら上に上がってって、で、まあ、ある程度の高さになると、まあ、看板のアップダウンになってですね。で、やがて気がつくとですね、その、竹の上に出てるわけですね。竹の上のその川のところにこう出てるという。まあ、これが巻き道ですよね。だから、こういう時はですね、巻き道行かなきゃダメなんですね。だから、まあ、その現実に即して言うならばですね、もうこれどうしようと、売れるものもないじゃないか。全然利益も出ないじゃないか。で、何の能力もないじゃないか。みんな辞めちゃったじゃないか。どうすんだ、どうすんだって言ってるっていうのは、これがその、滝壺の下でですね、まあ、うずくまってる。大変だ、大変だって言った状況ですね。で、これ戻るっていうのはですね、いや、自分の人生考え直してみるってことですよね。自分の人生考え直してみて、果たしてここでずっと長居することが自分の人生なんだろうかと。この危機を突破することが自分の役割なんだろうかと。本当に自分は何もできないんだろうか。あるいは今までですね、なんか、ね、自分が知らなかったところでなんか実力ついてるかもしれない。あるいはまさに一期一会で、本当に人生極まった時の出会いから何か始まるかもしれない。そう思ってですね、その現場離れてみるといいんですね。旅行に行ってもいいしですね、なんかいろんな研修受けてもいいし、なんか全然知らない友達と出会ってみてもいいですね。そうすると何かそこに光が見えてくるかもしれない。悟ろうと思ってもね、最後まで悟れなくて、悟るのをやめた瞬間に悟ったってのがお釈迦さんですから、その、ね、見えない見えない、その巻き道は見えない見えない、どこにあるんだろう、力んでるうちは見えなかった。しかしもう諦めて力みが解れた瞬間に見えたって、そういうこともありますからね。まあ、とにかくですね、滝壺の真下にいたらダメなんで、こう戻ってこないとね。戻ってきてる人ってのは顔がその分だけ明るくなってるんですよね。思い詰めた顔からもうちょっと変わってますよね。ちょっと突き抜けた顔になってるわけですね。で、この突き抜けた顔になってですね、まあ、行くと、まあ、こういう時代ですから、同じ悩みを持っている人たちってたくさんいるんですよ。で、しかもみんないろんなことをやってですね、この危機突破しようとしてますね。なんか本当に自分たち NPO やってる人たちもいるし、あるいは勉強会やってる人もいるし、あるいは趣味でサークルやってる人もいるし、あるいは農業やってる人もいますね。あるいは遠山郷のような里山に集まる人たちもいますね。いろんなことやってみんな次を模索してるんですよ。で、初めはなんか力む部分があるわけですね。なんか次はこれだと、なんか事業計画みたいな考えて、この3ヶ月で何をやってと。しかし、力んでても見つからないんですよね。だからその、こうなんかいる、ちょっと時間がかかるんですけど、いろんなことやってみて、で、なんか肩の力が取れた瞬間、ある意味ではもうダメかもしれないと、 うまくいかないかもしれない。万事休すかもしれないと思った時にだいたいなんか見えてきますから。まあ、そうなったところからですね、次が始まるわけで、まあ、それがいわゆる巻き道を見つけたってことですね。で、しばらく行くと竹の上に行くわけですね。だから、道が行き止まりになったら、やっぱそうやってやっていかなきゃダメですね。だから結局、その竹の下にいてですね、直刀しようとしたり、わめいてるっていうのは、今の野田義彦とかですね、なんですか、財務大臣安住とかいう、あんな感じですよね。どうすん、どうすんってわめいたって何にも始まらないわけで、そのうちみんなですね、民主党の人間も巻き道見つけてですね、なんか、よそへ行き始めましたよね。まあ、だから、ああなっちゃうわけですね。それにしてもなんかその今の日本のまあ役所はもちろんそうなんですけども、大企業なんかも情けないところは結構ありますよね。本来ですね、特に製造業なんかであれば根本となる技術とかですね、根本となるなんかマーケット、お客っていうのを持ってるわけですから、そういうものをですね、活かしながら次を作るっていうことはそんなに難しいことじゃないと思うんですよね。今の我々の社会というのは決して完成された社会じゃありませんから、いろいろ問題がありますよね。その売れる売れないっていうのはですね、自分で売りに行かないから売れないわけですよね。で、マーケットを作らないから売りに行かないわけで、要するになんか人をですね、説得して、これでやっていこうよということをですね、まあ人間らしく言っていない証拠ですよね。だからなんかこう市場に乗っけるとか抽象的なこと言ってるからダメなんでですね、商品を自分のカバンに詰めてですね、売りに行けばいいわけですよ。そうすると売れるんですよね。それやってないってことでしょ？やっぱりね、そういうなんか、泥臭さっていうのかな、人間が本来やるべきことをちゃんとやらないで手抜きしてる部分っていうのが、大きな会社は非常に目立ってるという感じがしますね。だから、ある意味では、本当にですね、まさに巻き道を行くですよ。元に戻ってですね、歴史を30年ぐらい戻してですね、30年前、我々の先輩たちは何をやってたんだと。機械も技術も金も何にもない中で、どうやってここまで物を作り上げてきたんだという原点に戻ってやり直せばですね、結構なんとかなんじゃないんでしょうか。余計なものはですね、置いていけばいいわけですからね。何も今のシステムを守るためにですね、世の中、会社ってあるもんじゃないわけですから。システムは時代に合わせて変えていけばいいわけで、一番大切なこと、縦糸っていうのは創造の力ですよね。調整は横糸ですから、縦糸が創造で、これある意味贈与ですからね、天から与えられたもんですから、贈与であって、で、妥協とかいうのは調和で、これ横糸ですから調整しながら入れるわけですよね。ところがその、ややこしいですね、法律の体系とか、いろんな指数だとか、この横をですね、縦と思っちゃったところから、ものすごい悲劇が生まれるわけですよね。すべてはとにかく秩序を守らなきゃならないと。秩序なんかしょっちゅう変わるわけですから、作り直していいわけですよね。そのバイタリティを失うとですね、もう滝の下から逃げられませんね。滝を見上げてそのままうずくまるって形になってしまうわけですね。今だから本当にその、世界の人たちは、この、正面から問題を解決できなくなってきていて、で、右往左往したりですね、内下場をやってる。まあ、その様子がよく新聞やテレビに、こう乗ってくるんですけども、そうじゃないところで前に行くっていうことが非常に重要なんじゃないでしょうかね。高島博士の例の微生物による除染もですね、実は今やっていまして、茨城県の北の方ですね、高萩っていうところありますが、あそこの300坪の山林でですね、早速もうやったんです。山林はですね、除染できないとよく言われてるんですが、高島さんのところで、まあ、微生物の酵素液作って、こう上手にそれを散布しましてですね、まあ、複合発酵させたわけですね。急激に下がってますよ、放射線量が。まあ、近いうちにまた発表あると思いますけどもね。できないことないんですね、あれ。山林もちゃんと、線量下がるんですよね。びっくりしますよ。ですから、なんて言うんでしょうかね。この我々の、その、可能性っていうのは、やってみれば何でもあるわけで、やらないで何もしないでうまくいかないって言ってる部分があまりにも多いんじゃないでしょうかね。その、やっぱり事実は事実として、ね、大変な状況は大変な状況で、放射能飛び散った飛び散った状況だし、それから少子高齢化少子高齢化なんです。でもその事実をですね、目の前にして何もしないっていうことが最大の問題で、何かやってみようと、突破してみようというこのエネルギーとですね、行動力が、ね、今一番必要なんじゃないんでしょうかね。売れなかったら商品をですね、カバンに詰めて持ってきゃ売れるわけでしょ。それをやってないわけですよね。 そういうのがね、今非常にね、問題じゃないかと思うんですね。でもまあ、私は、その、いい意味で日本人はですね、楽天的でありますから、どっかでですね、みんな気がつくと思うんですね。あ、なんとかなるんじゃないのと。結局今まではですね、まあ日本だけ20年間偉い不況で世界がうまくいってるみたいなことを吹き込まれてきましたから、随分自信を失ってたと思うんですが、まあしかしここでだいぶ様子が変わると思うんですね。逆に言いますとね、この15年ぐらいのいわゆるビッグバンの時代っていうのは、いいとこと悪いところがあったわけですよ。一つにはですね、やっぱり世界に対して、日本がある部分貢献しましてね、製造業の何でも貢献して、極端な貧困というものから脱出させたことが、させることができた国がたくさんあったわけですね。これはやはりですね、極端な貧困ということがね、一つ終わればその先見えてきますね。でもその反動として今度戦争も始まっちゃったわけですよね。で、これについてはもうとにかく雇用ということを確保しない限り、戦争って終わらないんですよね。経済、政治全部そうなんですけども、安心して働ける仕事というものがない限りですね、世の中って絶対安定しませんから、だからこのやっぱり極端な貧困を脱した今となりましてはですね、今のような経済システムを続けていたんではね、いわゆるこのビッグバンの負の局面ですよ。とにかく世界中でコスト競争を続けていたんでは戦争広がるばっかりなんですよ。失業者が増えてきちゃって。全然違うですね、雇用とか全然違うその仕事っていうのを作り出さなきゃいけませんね。しかもそれが昔の社会主義のような腐敗を伴わない構造にしなければいけませんね。そうするとやっぱりですね、世界に一つだけの花の世界が出てくるわけですよね。その地域地域のですね、まあ、いろんな良さを生かしながら手作りで経済を作り上げていくって世界ですね。一気にはいかないんだけども、一旦それができ始めたら、まあそれは相当な強みになっていくんじゃないんでしょうか。で、それはまず日本が形を示すしかありませんね。やっぱり、基本は第一次産業ですからね。やっぱり世界はもう一回今第一次産業に戻ってるわけでしょ？エネルギーどうしようとか、食料どうしようとか、資源どうしようとか、そこに微生物だとか、ナノテクだとかね、常温核融合だとか、新しい科学、新しい技術が入ってきてんで、まず一次産業から立て直しですよね。そうするとだいぶ変わってきますよね。二次、三次産業の様子も。それはまず日本がやるべきだと思いますよ。日本しかできないと思うんですね、今この状況でね。やっぱりそういうのを我々はやっていかなきゃいけないし、だからそういうのは、まさにその滝壺のとこからね、こう戻ってきた人たち、巻き道を見つけられたり戻ってきた人たちがチーム作ってやるべきことだと思うんですね。実は振り返ってみるとですね、遠山藤原学校が開校したのは2007年の8月なんです。なんとですね、5年前のあの金融危機の1週間前なんですね、あの金融危機が始まる。びっくりしましたね。やっぱりなんて言うんでしょうか、本当にその遠山を見てもですね、この5年間に急激に盛り上がりましたよね。5年前は本当静かな山村でしたからね。まあそれがなんか本当に5年経った今ですね、結構多くの方が知ってくださる一つの観光地に、まさに観光としてですね、盛り上がってきたとこですね。やっぱりこの、その裏側っていうのは、まあ世界大恐慌で人々の価値観が変わって新しいライフスタイルを模索する人が増えてきたんだと思うんですよ。やっぱりこの滝壺から戻ってくる、巻き道を探す人っていうのは確実に増えてきたことだけは間違いないと思いますね。懐かしい未来という言葉をキーワードにね。まあこれ外言の小黒さんから聞いた言葉ですけども、まさにいい言葉ですよね。懐かしい未来という言葉とともにですね、富山語なんかも本当に元気になってきたって感じがするんですね。あ、富山語は実は今月はですね、6月30日、7月1日で、外科医の土橋重隆先生がいらっしゃいます。健康とかですね、精神的なことでお悩みの方はぜひね、いらしてみてください。まさにですね、慢性病とか難病っていうのは戻ってこないと治らない病気なんですよ、あれ。もうその辺、土屋先生非常に詳しくよくご存知ですから、まあ、いろんな意味でですね、そう簡単に治らない病気についてはぜひですね、土屋先生と直接会ってですね、富山語ってなんかすごく気の強いところですから、ここに来ること自身が実はね、ものすごく大きなね、この巻き道に向けて戻ってくるということになるんですよね。来た人でないとわからない良さってありますんでね。まあぜひね、来ていただきたいというふうに思うんですが、まあとにかくそういう方々がこの5年間に確実にこう日本でも増えてきた。だから私はやっぱり日本はね、やっぱそれなりにちゃんと前に進んでたんだと思うんですね。 で、結局その反対側で、まあ今までの20世紀のやり方をそのまま押し通そうと、20世紀の秩序っていうのかな、これをそのまま押し通そうとした人たちがですね、まあ崖の下にどん詰まりに行き詰まってですね、へたり込んでるってのは今の状況だと思うんですね。道はですね、行き止まりがありましたら、戻って別の道へ行けばいいんですね。ただそれだけのことなんです。まあ、それができるかできないかがね、今人の力であり、組織国の力だということですのでね、ぜひ皆さんその辺はね、よく考えてね、行動していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、道は行き止まりであるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。